ただ一人一人を賛美隊として選び出し、この群れを感謝と賛美の民として召し出したと主はおっしゃいます。あなた方は賛美隊としてしっかりと賛美をされていきなさい。またあなた方がこの出て行って賛美をされるときに非常に強い聖霊の添いかけと力を受けるでしょう。あなた方はあらゆる場所に出て行って賛美をされていきなさい。私はそのときそこに私の霊を注ぎ、私の恵みと力と癒しを表していこうと主はおっしゃいます。あなた方は学校、病院、また老人施設や、またケア施設、また、駅前、繁華街、あらゆるところに行って、あなた方は賛美隊として賛美を下げ、礼拝を下げていきなさい。私はその時非常に深く豊かにあなた方に臨み、あなた方を通して癒しの技を、また、栄光の技を表していくと主はおっしゃいます。
私は再びここから新しい再生を行うと主は言われます。この神の使命長崎教会にこのリバイバルに向けた賛美のこの召しの神の手があることを覚えなさい。それでここから再び賛美を強める当主は言われます。非常に深い御臨座の中、この多くの癒しと奇跡が始まってくる、このリバイバルのこの賛美が始まってくる当主は言われます。
私はあなた方を共に続けたことを覚えなさい。私はあなた方のうちに霊を吸いかけ、豊かな恵みと祝福を持ってまで導き続けてきました。さらに私はそれを増し加えていこうと主はおっしゃいます。あなた方は強くお叱りなさい。そしてもっと大胆に私に求めなさい。あなた方の感謝が確かになるとき、あなた方はためらわず恐れずにもっと大胆に私に求めなさい。あなた方の悔い改めが確かであるならば、すでにあなた方の罪は完全に許されています。あなた方は騙されてはいけません。あなたは許された者として、神はすでに忘れておられます。もっと大胆に、もっと大胆に求めなさい。私はあなた方にあふれるほどに与え、豊かに祝福していこう。私は惜しまずに与える神、豊かに祝福する神、そして私の栄光を表す神であると主はおっしゃいます。求めなさい。求めるならばあなた方は受けると主はおっしゃいます。
花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように、歌う
大胆になしていなさい。あなた方が威厳に祈るとき、あなた方の内なる人は強くなります。そのときあなた方は霊的なことに関して目が開かれていきます。この場合の時代、 敵である悪魔が激しく動くときに、あなた方は霊的に盲目であってはなりません。しっかりと霊的な世界を捉え、正しく対応することができるように、威厳でしっかりと祈り、霊的なことに関する目を開いていきなさいと主は教えます。私はその中であなた方に多くのことを示し、多くのことを語り、また多くのことを見せていこうと主は仰されます。
この私はあなた方のただ中におり、あなた方の近くにいると主は言われます。それは私を呼び求めよ、私はあなたに分かるようにこの働き始めると主は言われます。私はあなた方の内なる人を再び強め、そしてあなた方の周りにいるこの家族にもすでに手を伸ばしていると主は言われます。
私を呼べ、そうすれば私にあなたに答え、あなたの理解を超えた大いなることを語ろう。今日この御言葉をあなたに与えると主は仰います。あなたの感謝を満たしていき、あなたの賛美の声をこだましなさい。その時あなたはためらいます。
日突然あなたからプレゼント受け取る私胸に抱いてあなたの愛を知ったそんな恵みを受ける価値もない私にあなたはあふればかりの恵みを豊かに与えてくださった。
私はあなたを忘れない。
り、私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。
前のグループが3曲を歌っておりまして、5時15分から6時ぐらいまでですね、45分間、最初は30分の出だったんですけども、45分間、玉田ゴスペルクラブが3曲に来まして、で、ここに私たちも一緒に加わりまして、私も1曲、下辺で歌わせてありましたけれども、いろんなグループを歌いまして、全部で、最初は5曲だったのが7曲になりまして、最後、8曲歌いまして、9曲も歌おうかと思った時にストップがかかりまして、で、9曲にはならなかったんですけれども、8曲歌うことができました。で、本当に祝福祭の曲を持つことができて、本当に嬉しかったと思います。また、正直賛美隊の特徴なんですけど、外に行くと、すごく臨在が来るという特徴があります。で、もちろんね、礼拝の時に賛美しても臨在はもちろん来るんですけれども、外に行く時に、すごく臨在がそばで来るっていうね、この一つの特徴があります。これどこのグループでもそうなんですけれども、で、昨日もですね、都立で、チャリティーコンサートがあったんですが、その前に都立湖のところに行ってですね、路上ライブをしてまいりました。まあ、妻とそれから恵子さんに来てもらって、千田さんも来ましたんで一緒にしたんですけど、まあ、人があんまりいなかったんですけども、まあ、そういうこともあって思いっきり賛美できたんですけれども、まあ、1曲であればいいかと思ってたんですけれども、7曲ぐらい歌ってですね、8曲歌って、まあ、やめましたけれども、大体30分弱ぐらいだったと思いますが、面白いなと思うのは、外に行って賛美をすると確かにこう臨在が来るんですね。で、これは主が言っておられる通りだと思います。ですから皆さんですね、ぜひ、出て行って賛美していただきたいと思います。それは神様言ってることなので、応答するところには霊の世界が来ます。で、結構もともと下手だったグループも、出て行ったところはすごく上手くなってますし、臨在も来るし、技術も広がってきます。で、出て行くということはとっても重要ですね。ですからぜひですね、皆さん出て行って賛美をしていただきたいというふうに思います。それとですね、先週ですね、その話をする前に、御子新聞の方に、今回、先週の土曜日、昨日、その前の土曜日にありました、 シテマシ個人チャリティーコンサートのことが出ております。まあ、この写真はなんかもうちょっとアップで撮ればよかったかなと思うんですけどね、出ております。で、新聞に出ましたね、そのことも言っていますけれども、で、先週忘れたんですけれども、個人に行った時に13名、志望動画が来たんですけれども、そのうちの一人の子がですね、この時来まして、ではっきりエス様を信じました。この世界のコンサートの時にですね、一人メイクに救われたんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。昨日も一人来てくださってですね、話をしてくれまして、お友達は2人出てきてくれて、で、終わった後ですね、妻はケアしてましたけど、すごく仲良かったみたいで、私もちょっと話をしたんですけど、えらく感動したということでですね、喜んで帰って帰りました。また、都立の NPO のグループの方ですね、もう来られてですね、代表の方が、で、他の方はちょっと用事があるから来れないんだけどって言って、なんか募金をみんなも集めて持ってきてくれました、我々ですね。それと12月に実はカンボジアの個人に行こうとしたそうですね。そしたらバンコク のタイ タイの飛行機のですね、空港が閉鎖になりましたよね。暴動が起こって、それで行けなかったんですって。ちょうどそれにぶつかったところで、だから1月の下旬にまた行くということで、カンボジア個人にまた行かれるということだったんですね。だからやっぱ継続してやってますと、いろんな代わりができてくるなということを思わされました。感謝いたしました。で、古民館ということで、どういうのかと思ったと思うんですけど、上町古民とは随分違う立派な古民館だったんですけども、まあ、そこでコンサートができて本当に祝福されてると思って嬉しく思っています。それともう一つはですね、こっち側にギャラを祝福された8人の子どもたち、長崎のテレビ番組で紹介したので、これも出ております。で、テレビだったのでテレビのやつをそのまま使えなかったんで、なんか私知らなくて、送った写真、これ朝日新聞にいた時の写真なんですね。ダニエル君も撮っていまして、随分なんか若いみんなが、ちょっと写真はパッとしませんけどですね、ぜひね、お読みになって、用いてほしいと思います。これうちの牧師といてですね、こっちはうちの教会でですね、ぜひ皆さん用いていただきたいというふうに思います。で、それでですね、この前の方の神輿新聞ですね、それは雪新聞のことを書いたんですけれども、それでですね、この前パルコ紹介で牧師会で言われたんですね、新聞とか文字をね、あるいは、賛美の歌をどんどん使いなさい。他教会に、ね、送ってるとね、拒否されたと思ったら結構受け取っていて、お礼の電話をくださったり、そこから関わりを開いたりしてきてるって話をされたんですね。で、私もそれでカトリック教会に随分今回送ったんですね。そしたらですね、早速、26世紀の記念館の館長さんからですね、話していただきました。どこに行ったかな、ここですね。で、日本、神輿新聞からの長崎支局で送ったんですよ。日本26世紀記念館からですね、電略、神輿新聞2008年12月17日が届きました。有機良新婦商店の記事を読ませていただきました。心よりご礼申し上げます。デルカ・レンソって言うんですかね。今の館長さんですね。送ってきたんですね。すぐに返事が来たんですよ。で、驚きましたね。いやすごいなと思いますけれども。で、今度はプロテスタントの教会にまた送ろうと、今度はですね、今度は送ろうと思ってます。皆さんもぜひですね、神輿新聞とか、それから、雲日とか、それから歌が好きな人には、8週のですね、CD が出てますので、ぜひ、クリスマスという時期でもありますから、一般ではですね、プレゼントしたり、送ったりしてあげたいと思います。そういうことを通して神様が、宣教の働きとか、神子の関わりを開かれていきますので、ぜひ用いてほしいというふうに思います。そしてですね、聖書に入っていきたいんですが、一つ先週嬉しいことがありまして、火曜日の日に私は筑後に行ったんですね。筑後に行きましたら、飯塚から、6、7人来てたんですね、ここってですね。まあ、近いこともあったんでしょうけども、今、飯塚すごい距離ですので、その飯塚から来ておられてですね。で、聖火自体はすごく祝福されて、後で明かしをしますけども、まあ、素敵なこともあったんですね。そして、終わった後にミニストリーしようとしたら、飯塚の方が一人来られまして、男性の方なんですけれども、まあ、ご夫婦で来られてたんですけども、なんかこうカバンを持ってきてですね、そしてカバンから小さな袋を持ってですね、お祈りした後これと踊ってくれたんですね。でさらに言ったらホッケだったんですね。ホッケって食べるお魚のホッケ、ね、でそれがどうしたっていう顔してますけれども、実は私はその直前に、ね、祈ってたんですね。新鮮なお魚をくださいってですね、で今日も説教関係するけど、新鮮なお魚を食べたいと思って祈ってたんですね。そしたらですね、 できたら家に持って帰ってあげたいと、まあ、次の日の食事のこともありましたから、手ぶらで帰りたくない神様、新鮮なお魚をくださいってなったんですね。そしたらね、ホッケをくれたんです。でそしたら奥様は、これ北海道産のホッケです、いいホッケだけど、ただお宅は数が多いから 一人当たりが小さくなるわねなんて言いながらしてくれたんですね。でも北米を大きな北極二つと、それから中見なかったんです。家に帰ってから見たんですけど、なんか他にお魚がいくつか結構あってですね、あったんですね。で、私は北極が実はすごく好きなんです。で、いつもメルクスとかありますかね、ミスターマックスとメルクスが並んでますけど、あそこでですね、すごく薄い、超安い北極缶、北極というのは薄いものだと思ってたら、実はこんな分厚かったんだろうってびっくりしましたけど、そういうのを食べることができたんですね。で、なんかあんまり感動してないですね。皆さんはそういうこと祈ったことないのかな。でも本当に神様に求めた時ですね、見事に働いたんですね。私なんかすごく新婚時代はそうやって生活してたんで ね本当に心から真剣に求めた。最近そういうこと真剣に求めたことがあったんですけど、真剣になった時に神様が答えてくださったんですね。で、と思ってなんかすごく感動したんですね。で皆さんですね、今日のメッセージがあるんですけれども、私たちが本当に心から求めると神様が答えてくださるんですね。で、信仰を通して今年神様は世に打ち勝つ勝利を与えると言ってますけれども、じゃあ信仰とは何かという時に、先週から見ましたねと見てますけれども、言葉に立つということが一つです。で、神様の信仰でどんな小さくてもいいからその信仰を用いるということですね。じゃあ信仰は何かというと、一つは感謝すること、悔い改めることということをお話ししました。で、今日はその祈ること、その後の求めることについてお話ししていきたいと思っています。で、これですね、この言葉を一緒にお読みしたいというふうに思います。それからですね、1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。言ってみましょうかね、大きな声で。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ですから神によって生まれた私たち、十字架を信じ復活を信じた私たちはみんなだから、全員ですね、全員みんな世に勝つ。何度も言ってますが、今年は良かった年になるんでね、たくさんの証が出てくるでしょう。そしてその時、私の信仰、これこそ世に勝った勝利です。信仰を通して世に勝つってことをね、大切に捉えます。で、その時に感謝することを、そして悔い改めることをお話しましたけども、今日は祈ること自体が信仰の表れなんですね。で、求めること自体が信仰の表れなんです。ですから今日開きました、求めなさい、そうすれば与えられますっていう有名な言葉ですね。で、ものすごい簡単なことなんですけども、なんで最初に私がこの話をしたかというと、最近私はですね、どうも本気になってそういうことを求めることはあまりなかったですね。で、求めないとそういう感じの祈ることではなかったんですね。求めていることはございます。で、皆さん神様ですね、人じゃなくて神様に本当に求めてらっしゃるでしょうか。で、私たちが神様に求めると、神様はそれに対して求めなさい、そうすることになります。でも多くの人は神に求めるよりも自分で何とかしようとするんです。神に求めるよりも自分で何とかしようとする方が多いですし、人に求めるんです。人に求めると限界がありますし、人に求めると多くの場合、失敗いたします。でも神様に求めるとね、神様は答えてくださるんですね。で、求めるとき、ね、答えてくださる。で、私はですね、あんまり最近ね、ちょっと求めてなかったことがあって、そういうことで、ああ求めると答えられたと思って、正直ちょっと驚いたわけですね。実はもう一つあったんですけど、それはちょっと今も泣かしできないようにしておきませんけど、実は2つぐらい他にもあるんですけども、境内のことと、それからもう一つはちょっと全然違うことなんですよね。本気で求めると、こんなふうに答えられるんだっていうぐらい嫌なことなんだよね。だからね、主に求めるかどうか、主に求めるかどうかなんですね。で、ところがですね、求めるときに答えられる鍵があるんですね。今日2つぐらい話します。1つはね、本当に願っていることを求める。当たり前だと思うかもしれませんけど、結構人はね、本当に願っていることを求めない、ね、それ一つ何か言ったら、神様に求めるのは何か言ったら、神様なら答えてくれると思わないと求めないんです。例えば、うちの子供たちは小さい時はですね、何でも素直に欲しいって言いました。で、ある程度大きくなってくると、こちらの懐具合を考えて求めるようになります。答えられる範囲での考えですね。で、本当に神様なら答えてくださると思うと、人は真剣に求められたんです。求めることしたら、実は神様に対する信仰なんですね。で、その時に心から本当に願っていることを求めることなんですね。で、 あのこれ面白いですね。この後にね、今日言いませんでしたけれども、子供が魚をくださいという時に誰が蛇を渡るでしょう、書いてませんよね。あとパンをくださいという時誰が石を渡るでしょう、まあ、パンというのは日本的に考えればお米とかご飯ですね。でパンをくださる時石、魚をくださる時蛇って、まあ、極端ですね。分かりやすいからそうしてるのかっていう面もあるでしょうが、もう一つは結構私たちは神様に下手なことを求めると石、とんでもない目に遭うっていう、そういうイメージを持っている方が結構いらっしゃる。触らぬ神にたたりなしって、これ日本では聖書ではありません。偶像礼拝の神はそうなんです。下手なことしたら怒られるって怖い。で、だから神様にはこう本気になって求めるってことは弱くなる人がいるんですね。だからね、本当に心からお願いをして求めてあげたいんですよ、神様。求める人は答えられるんですね。で、いつも私がこのことを話すとき話すんですけど、まあ、例えばですね、食べ物の話にどうしてもなりますけど、私が、うな丼の特上、まあ、今、リュウコのプロマート中華料理でよかと思ったんですけど、わかりやすいから、うな丼の特上が欲しいと思います。本当はそれを食べたいと思ったとします。例えですからね、ね、例えばね、でもね、申し訳ないなと思って、まあ、卵丼というわけですね。まあ、例えば、うな丼と言いますとね、食事に行きますよね。そしたら、どうぞって言われてですね、言われた時にですね、やっぱり昼だったら、無条件にランチを食べます。日帰りランチでいいですよって感じでね。まあ、それはやっぱり気遣いますよね。ね。ところが、本当に親しい仲だったらですね、本当にいいですかって言ってですね、好きなもの食べたりするわけですね。中にはね、向こうから、これ食べますかって、いや、そんなんいいです、いいですってね。嫌いですかって、いや、好きです、じゃあとか言ってですね。ね。まあ、そういう国会的な知恵のある方もいるんですけど、普通は遠慮しますよね。人間関係はそれでいいんです、遠慮してね。でも、神様に対してですね、今言ったように、本当はあなたの特徴が食べたいなと思っててもですね、神様卵丼くださいっていうわけですね。で、卵丼が出てくるわけですよ。あ、神様卵丼感謝しますって食べながらですね、ちらっとこの人ですね、うちの息子たちがですね、うな丼の特徴を食べたとします。私は思うわけですね、神様なんで私が卵丼なんですかって、それはそうですよね。子供たちはうな丼の特徴を求めてた。そしたら、私たちは卵丼、私は卵丼って怒ってもダメなんですね。結構これ多いんです、クリスチャン。クリスチャンで多いんです。私、日本ではすごく多いと思います。私、韓国の方々はね、実にストレートで素直で大胆ですよね。すごい祝されてるじゃないですか。で、日本のクリスチャンって結構ね、本当に求めてることをね、本当の願いを神に言わない傾向があるような気がします、見ていて。一つは不信仰なんです、さっき言ったように。そんなことを求めてもかな、答えてもらえるかな。もう一つはね、遠慮するってのはね、悪い文化ではないと思うんですが、神に遠慮してはいけないのですね。でね、面白いんですけども、塩尻学位シャンセンターって教会は、日本の教会の中では、ね、恵みによってね、全く受けるに値しないのに、本当にふさわしくないのにもかかわらず、かなりたくさんの恵みを受けております。ミッションの働きね、それからパウロ牧師は毎月アメリカ行ってるでしょ。実際も毎年行くでしょ。しかも何十人っていう数でね。だってこの前60人ぐらいだったら、70人弱だったら、70人ぐらいしか行かないのかと思うでしょ。そういうこと自体が普通じゃないですよね。で、あとそれから映画の働き本気で進めてますし、8週目の CD が出てるでしょ。これはもうちょっと普通じゃないですよね。今の日本ではね。簡単ですよね。なんでふさわしくないのかって思ったら、求めたんです。本気で神に求めたんです。そんなことできない、私たちには力がないって分かってたけど、神に求めたんです。祈ったんです。そして死のやることに従ったんです。わかりますか。だからね、結構妬まれる。どうしても、でも私たちがふさわしかったらやると、全然ふさわしくなかったけど、与えられたらあなたを求めたからなんです。なので、求める人は受けるんです。で、皆さん、本気になって神を求めてください。そうすると神様に、ね、答えてくださるんですね。これね、先週地方に行っているときですね、秋友くんが、以前取りました、秋友くんがね、メッセージの順番でしてました。秋典くんのことを、中学3年生の秋典くんのことをお話したんですね。彼は高橋さんって、実は秋典くんは中学3年になってからブラスバンドに入った。どうしたかというと、ドラムを叩きたかった、ね、ただそれだけのことにドラムを叩きた。そしたらもう中学3年になって入った彼はドラムを叩けるんですけれども、先生はですね、そのブラスバンドの先生はですね、彼にドラムのどの字も言ってくれないで、触らせてもらえなかった。彼はチューバをしたわけです。チューバという楽器も素晴らしいんですよ。で、お母さんやお兄さんたちは、ね、 彼がチューバを持っておくのはなかなか可愛らしくかっこいいとか言ってね、言ったら本人はドラムをしたかったので、どうしてもドラムをしたかったので、もう本当に嫌だったわけですね。でお母さんとお兄さんたちがですね、ね、感謝しましょうって、神様きっとよくしてくれるから感謝しようって言ったら ね、あーと言ってですね、反抗期ですね、もう言ったわけです。ところがお父さんとか、あ、お父さんね、お母さんとかお兄さんには反抗したんだけども、夜になるとこう一人でこうやって祈ってたそうですね。あ、祈ってるねとか言うとまたよこしこでなんか溜まってたそうですね。でも感謝すればとか言ってガーッと言うんだけど、必ず毎晩こうやって祈ったそうですね。感謝してね、そして神様ってドラムって言って感謝してドラムのことになってた。ところがね、8月インターンの時が来ましたけど、結局1回もドラムに触れなかった。がっかりしました。それでも彼は毎晩夜になると、ね、感謝してそして祈ってたんですね。そしたら11月新年が来まして、11月になったらある日の朝、そのプラスバンドの先生から電話がかかったんです。いきなりで、お兄さんかお母さんがどっちから出たんでしょうね。秋野君に預かってから、はいって言って、秋野先生からだよって彼が出た。先生から何て言ったの、実は今日、レインボーホールっていう向こうで大きなホールがあるんです。そこで市のなんかイベントがある、大きなイベントが。そこに彼らの中学校がプラスバンド部として演奏することになって、ところが、ドラムを叩く子が、もう3年生引退してるんですね、1年生ばかりなんですけど、ドラムを叩く子が、突然病気かなんかで倒れて、今日どうしても叩けなくなった。突然って本当に申し訳ないんだけど、秋典君は、今日来てもらえるかな。秋典君はびっくりしたんですね。はいって急に申し訳ないけど、ドラム叩いてくれるかなって先生がお願いしてきたの、ね、はいって、こうしても顔が満面目ですね。そしてね、じゃあよろしく頼みますって先生が言ってきて、わざわざ車でお迎えに来てそれでもお母さんに、ああ、もうどうもすいません、よろしくお願いしますとか言ってですね、秋典君も、ああ、ありがとうとか言ってですね、お迎えしてもらって、先生の車で、ね。そして、そんなイベント行くではなかったけど、秋典が出るんだったら行こうってことになって、お母さんもお兄さんも家族みんなで見に行ったそうです。そしたら、1、2年生ばかりで、まだ11月だから引退してもらわないので、みんなが楽器やるんですけど、途中から音が小さくなったりして、まだパッとしなかったんですって、秋典君が言うには、まあ、彼音楽できますから分かるでしょうね、パッとしなかったんですね。ところが、ドラムの秋典君が一人生えて、もうガンガンに最後まで音を出して、もう超目立ってかっこよかったんですって。こんなかっこいい弟は初めてだったとか言ってましたね。ワイド終わった時ですね、目が出たですね、後輩たちがね、来たそうですが、秋典君が、先輩、今日初めて先輩の凄さが分かりました。他の人はね、先輩、今日初めて先輩が先輩らしいと思いました。だから皆さん、次々歌って人間に来るんですって。秋典君は満面の笑みですね。で、先生が4人いたそうですよ。そのプラスバンド部の先生がいろんな先生が4人いたそうです。4人の先生が家帰って、近いお母さんのところに来て、本当にお母さんありがとうございました。秋典君に助けられました。本当にありがとうございました。一人一人に来たんですって。お母さん言っておりました。今まで先生と会うと、秋典君だったら自分をビクンとし続けてきたんです、ね、なんか言われるとビクンとして、いつもそういう感じだったんですね。初めて先生にあんなに褒められた。もうお母さんも喜んでましたね。で、本人が本当に喜んだんですよね。もうなんかもう本当に嬉しかったんでしょうね。喜んでたの。それでその3人の時ドラム叩く音がいつもより高いそれで私がミニステーした時にコスタ牧師と一緒に行ったんですけど、コスタ牧師に自分から近づいていっていろいろ話したそうですね。で、詳しく聞いたら、実はその3年生で引退したドラムを叩く子に電話した時、繋がらなくて、なんか連絡がつかなかったそうですね。それで秋典君のところに来た。でもその結果、秋典君がその大きなイベントで、ね、大きなイベントで外に向かってるイベントですね、市のイベントでですね、ドラムを叩けたんですね。だから喜んでおりました。だから今日も説教で話してますけど、もう筑豊の説教で3回行ってあげたんですね。喜んでおりましたね。彼は祈ったんです。感謝をした後祈り続けたんです、ね。親にはね、反抗期だから中学3年のところで反抗期なんでガーッと言ったんですけど、でも隠れて祈ってたんですね。求めてたんですね。感謝した上で、感謝した上で祈ってもらったんですね。なので祈って求めるものにしはねって言葉を、誰が引退した後にね、11月になってられてると思いますか。でもね、我々はそこでね、神様をした舞台があってですね。でなんで、求める人は受けるんです。祈る人は神の手を見ることができるんですね。どうぞ覚えてください。で、もう一つですね、 心から祈る、ね、本当に願っていることを祈る、まあ、彼は本当に願ったわけですね。もう一つはですね、期待して祈る。もちろん期待できなくても祈ることをお勧めします。期待できなくても祈ること自体が信仰ですので、神様は来られるんですね。まあ、例えばですね、今回ユリカさんが、ね、コスタリカ牧師の奥さんが15日で退院できましたけども、11月15日で、あの時ユリカさんは本当に大変することになった、手術なしで。だから私たちがお見舞いに行った時にですね、彼女は手術なしで退院できるように言った。本人は全く覚えてないんです。熊岡だったからやっぱり意識がその時一瞬戻ったんですけど、何も覚えてないんです。本当に何も。私と妻が行って、うちの妻が来た顔を見たところだけ覚えてるんです。あと何にも覚えてないんです。本当に切れたんでしょうね。ところが願ってたんで、まあ、おそらく子供とのところに早く帰りたかったんですよね。で、自分が苦しいから子供が前に来てくれても本当にきついから、こう優しくできないし、きつい顔しか見せないので子供連れてくるなって、ね、辛い気持ちを見せないから、だから早く治ってなんか帰りたいと思った。それがもう彼女の心からの願いだったんですよね。で、それは本人が本当になったでしょ。だからみんなでおったわけです、手術なしで退院できる。でもその時何度も言ってますように、本当に手術なしで退院できる人がと思ってたかというと、ほとんどの人は手術なしで退院できる願ってたけども無理かしいかなと思ってた、コスタボーシュ。でも実際手術なしで15日で退院してきちゃったんですよ、ね。つい最近ね、ホームページにあります神様の癒しっていうページがあります、長崎教会。それを開きますと、なんていうか、行政名前教会に行ってその癒しって、最終政府行政に行ってその癒し、両国中島といいます。皆さん見直してみてください。彼も、ね、病院で入院した時ね、治りたかったと、心から治りたかった。でも私たちは血球の、あの場合は血小板でしたよね、最初ね。血小板があるようになってたんですけどね。私が願ってるのももっと大きく癒されちゃいましたよね。今、アルバイトしすぎですよ。ね、今日起きてますよ。素晴らしい、なんか新しいことが始まってますよね。ね、だから、証使ってたんですけど、ね。あの時もそうだったんです。あの書いてますね。もう、教会に始めた時、この人たちが何としていただければと思うと涙が溢れてきた。今でも覚えてます。彼が初めて教会に来て明かした時のことを強烈覚えてますよね。感動しましたよね。うわぁ、答えられたって、本当に回復しちゃったって。だって何秒だったんですよ、ね、だから本当にみんなが心から願ったから、本人が願い、教会がその願いに合わせてしまったから、本当に願ってることって何聞かれる。あ、もちろん罪はダメですよ。神様すいません、ちょっと苦しいのでこれから泥棒します、見つからないようによろしくお願いします、こんなダメです、いいですか。明らかに罪ね、すいません、どうしてもあいつだけ許せませんからちょっと殺してください、ね、これもダメね、明らかに罪でしょ、ね、そういう明らかに罪なことはちょっと別ですよ。でもね、こんなことどうかなって思うことをね、自分で判断してやめないで本当に神に祈ってみてください。それを良しとされるかどうかは神の側にある。神の心って私たちの大きいんです、本当に大きいんです。もっと大胆にね、神に向かって祈ってほしいからですね。もう一つはね、今言ったらその期待しなくてもだよな、期待してないっていうか願ってたけど大丈夫かなと思ってる。でも期待する方がよりいいんですね。でその期待ってのは私たちの自分の何かじゃなくて、神様ならきっとしてくださる、一人子のイエス様を十字架にかけるほどまで私たちを愛してくださった神様なんだから、きっと答えてくれる。天と地を作って歴史を導いている神様なんだから、だから答えてくれるって、神様に期待して祈るんです。私はそれを受けるにふさわしくない。全然ふさわしくない。だけど、十字架があるから、神様だからきっと答えてくれるって、神様に期待して、十字架に立って期待して祈るんです。これはね、祈りに答える秘訣だ。で、私は最近ですね、ちょっとね、求めの弱くなってた。それはですね、刈り取りかなと思った。いろんな失敗をしてきたので、これは刈り取りだなと思った。刈り取りだなと思ってる時はね、求めれなかったんです。でもね、本当に聖書の人に十字架で罪はもう完全に許されてる。真実に悔い改めたらもう完全に許されてる。罪のないものとされて、全くキリストと同じものとされて、義なものとされてる。そこにもう一遍立って素直に大胆に求めてみようと思った時にですね、私次々に今答えに入れてる。ああ、神様を小さくしてたなと思ったんです。いいですか？ 私は受けるにふさわしくありません。申し訳ないけど、あなたも受けるにふさわしくありません。でも、十字架があるので、復活があるので、私の神様がいるので、もっと大胆に求めてほしいんです。期待して。私たちは何かありません。神ご自身です。十字架の恵みに期待して、復活された主の力に期待して、神に求めるんです。はい、神はご来場さんですね。覚えてほしいですね。ね、昨日ですね、都議詰めで、車で行くですね、路上ライブしたんで、石田兄弟と一緒に、舐め出しちゃった。すいません、はい、ある兄弟ともう舐めちゃったってですね、一緒に来ました。だからね、兄弟がね、嬉しそうに話をするんですね。ね、兄弟今ね、警備の仕事です。ずっと営業やってこられたんですけどね、教会を中心に考えたので、警備の方がいいんですね。で、その時に神様が言ったんですね、笑顔で仕事をしなさい。だからさっきのチーム、チームスマルクの総会来てるんですね、笑顔で仕事をしなさい。言ってました。営業を30年やってきたとき、30年、40年かな、やってきたとき、ね、もうこんな笑顔で仕事なかったとか言ってましたね。これぐらい笑顔でやってるのね。そしたらね、33人の人が差し入れしてくれてるんですけどもね、私の好きな長島さんこと一つからなんか言ってましたね。33人ぐらいって喜んで、昨日で33人目はめぐちゃんと同じぐらいの若い女の子でしたとかってね、なんか言ってくれましたね。なんかすごいなと思いますよね、隔離から始まって。それでね、いくつか以前の話したのね、もう知ってると思います。ちょっと先があるのでお話したでしょ。徳田さんが全然人が来ないので真剣に乗ったら4日間で1ヶ月分の人がもういっぱい来てすごかったって話ね。そしたらね、その後その徳田さんね、また人が全然来なくなった時にですね、3時くらいになったらですね、人が一人も来ないので徳田さんのマスターですかね、店長さんもその奥さんも畑に行っちゃったんですって。いながらもですね、それで彼はびっくりしてね、うわこれ大変だと思って、見下げていいのかなと思って祈ったんですって。神様、徳田さん今日朝から全然来てません、どうかお客様を与えてくださいって祈って目を上げた瞬間一人来たんですって。びっくりしてですね、畑にね行っちゃったからね、慌ててね、その警備してるからね、ちゃんとその人にすいません、ちょっと持ち場を離れますかってね、それでバーッと呼びに行ったんですって。そしたらその徳田さんがありがとうございますって戻ってきたんです。でまたもう一人来たんですって。一日のノルマが一人か二人だそうですから、3時以降にいきなり二人来ておしまい祈った後バーンって人が来たんですって。で小さなことでしょうけど、えらい感動しておりました。そしたらまた次に来るんですね。今度はね、40代ぐらいの女の人がね、いつもねこうその警備してる横を歩いていくんですって。そして公園に行くんですって。おそらく病気だろう、うつかなんかだろう、40代ぐらいの女性ですね。ね、で、動くんですけど。で、今、笑顔でって言われてるから、必ず笑顔で、こんにちはとかね、朝のおはようございますって言うんですよ。でも、全く無視っていうか、まあ、その無視っていうよりも病気だから対応できないんでしょうね。こう、ふうっていくんですって。それでも毎日、おはようございますって笑顔でやってたんですって。それで、ある時ふっと思った。祈ろうって。その人のために。ね、祈ろうと思った。そしてね、神様、どうぞ、あの人が、笑顔で応答できるように、もし病気だったら、ね、治してあげてくださいってね、真剣になったんですんで、これでね、散髪もありますし、差し入れもありますから、信仰、期待感が大きいわけです。本気で祈ったそうで、本気でね、営業者が。そしたらね、その時にね、向こうから、おはようございますか、こんにちはしませんけど、向こうからニコッとって挨拶したんですって、えらい感動したって。そして数日後、お母さんが来たんです、その方の。40歳代だとお母さんもっと来れるでしょうけど、お母さんが一緒に来られたんです。そしてわざわざですね、警備員をしている、ね、パスタって言いかけた、ブラダースマイルにですね、ありがとうございますって。なんで警備してる人が俺に来るんですか？明らかにこれお嬢さんがね、はっきりお母さんの見た目にもわかるぐらい明るくなった。そしてお嬢さんが集めたらどうしたのって聞いた時に、いや、警備のおじさんがいつも挨拶して、なんかわからないけど、って言ってきっと言ったんでしょうね。そうじゃないか、わざわざ警備のおじさんのところにですね、ありがとうございます、言いに来ないでしょ。わざわざお母さんが来て、ね、ありがとうございますって、もう本当に心からお礼を言われたんですって。で、いや、感動しました、とか言って、ものすごく嬉しそうにする話してた。それ聞いて、えらい感動したんですね。徳田さんもすごいですね。境内の仕事だから。でも境内だけでね、人の心まで、神様は癒して帰ってくださったんです。彼は二つのことです。一つは、笑顔で対応しなさいって言ったから、笑顔で対応してます。私、恥ずかしいですけどね、笑顔で対応してもね、その無視っていうか、こうずっとされたらね、やっぱりちょっと嫌ってんじゃなくて、かえって嫌なのかなと思って引いちゃうと思うんですよね。神様のことを出し続けた。もう一つは、祈ったんですよ。 女が笑顔で応答できる。彼女の心が癒されるように。名前も知りません。でも祈ったんです。神様はその人のことをよく知っておられた。働かれたんです。話だよ。だってお母様のあなたはこれにポイントははっきりね、お母さんの目に明らかなぐらい変化が起こって、どうしたのってことでその子はそう言ったんですよ。まあ、その子っていうのはもうね、ご高齢でしょうけどね、そう言ったんですよね。皆さんね、祈る人は神の奇跡を見るんです。で、皆さんもきっとね、祈ったことがあるでしょう。追い詰められたりとかね、自分の愛する人のためとか真剣に答えられたでしょう。その病人本気で心から祈ったからです。もう一つ、神様なら答えられるって期待してたからですね。今なんで主は答えてくださる方なんです。私たちはもっと大胆に、もっと素直に神に向かって求めるべきなんですよね。いや、自分のことを素直に祈ってください。そして本当にこれから願えることを祈ってください。大変なことも家族のことも、ね、で、その祈りは答えられます。神の手を動かすんですね。で、そのことを通してね、私はたくさんの神の奇跡とか栄光を見ていくということをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。まあ、証しをしなくて山ほどありますけれども、今日はここまで止めておきたいと思いますけれども、今年ね、この御言葉を与えられました。で、感謝をしてね、それからもう一つ、求めるときにね、文句から求めても、求めないよりはいいんですけれども、文句を言わないで感謝をして求めてほしい。そうすると驚くばかり答えられますから。もう一つは、罪がある方は先週言ったように悔い改めてでもいいですか。悔い改めたらもう許されてるものです。結構多くの人はね、私なんかは求めてもと思うのはね、じゃあ自分の中に後ろめたさがあるからです。でもきちっと悔い改めたらもう許されてるものです。神様は許されてるんです。だからもっと大胆に神に求めてください。で、神に求めるときに主は答えてくださるということをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆をおめでたえます。あなたは求めるとき答えてくださり、祈るとき豊かに答えてくださる神様ですから、ありがとうございます。私たちはそれを受けるに全く確かにふさわしくありません。神様、それはもうあなたもご存知ですし、私も知っていますけれども、それの代わりあなたは十字架によって私たちを許し、復活によって勝利を与えられたあなたが私たちの願いと祈りに応えてくださることを知っています。受けるに値しないものにあふれるほど恵みを教えてくださる神様、私たちにもっと大胆にあなたに向かって体の癒しを、心の癒しを、関係の回復を、経済の祝福を、学業や、またお仕事の祝福を、家族の祝福を具体的に大胆に求めていくこともできる信仰を与えてください。あなたに向かって求め、そしてあなたの素晴らしい奇跡と勝利を見ていくことができるように力強く導いてくださることをお願いいたします。祈りたいというふうに思いますけれども、病気ある方は、問題がある方はそれを証明させたし、体を痛んでからそこに届いてください。自分はいいんだけれども、家族友人の問題の方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪がある時に祈りが手に取りませんし、聖書で、ごく一部ですけれども、病気があるときに、罪があるときに病気になっていることがごくごく一部ですけれどもあります。また聖書は全ての人が罪だと言っていますので、短くやった時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいんですか。今素直に具体的に大胆に神様に向かってあなたの願いを、求めを求めていただきたいと思います。また病気がある方はそこに通ってください。天の父様、キリストでそんなに言ってくれます。一人一人が今あなたの前に接してこのことに対して、あなたの豊かな癒しを、解放を、解決を、勝利を、答えを具体的に豊かに願いください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス様の病気を、病を癒されよ。イエス様の痛みを消えてんだから、イエス様の病の霊、痛みを出した悪しき霊を、病を出した悪しき霊を、イエス様の霊、その人の力で行け。イエス様の霊、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストによってこの問題に触れてください。そのこの山に触れてください。 の力を注ぎ、山を動かし、あなたの奇跡と解決を与えてください。イエスさんって命ずれ、山を動いて海に入れ、山をもたらしたあふれよ行け、イエスキリストって命ずれ、山を動いて海に入れ、境内の山を、イエスさんって命ずれ、境内の山を動いて海に入れ、人間関係に与えてきている敵の力を解き解き、和解と癒しを与えてください。諦めている方にもう一度あなたに向かって、あなたに向かって祈る力を与えてください。何かある時祈ってたんだけども答えられないので諦めてしまった、仕方がない、これが十字架だと思っていますが、確かに人生に十字架はあります。しかしあなたは神から言われたのではないのに自分でも諦めて十字架だと思っていますが、そうではありません。もう一度あなたは私に向かって祈り始めなさい。私はあなたに今日希望を与えます。私はそのことに対して、あなたが再び祈り始めるとき、私は私の手を動かし始めようとしようとしています。私はあなたが祈るのを待っています。私に向かって祈りなさい。あなたはその祈りという信仰と解き放つとき、私は喜んであなたに応え、私の手を伸ばそうとしようとしています。膝に触れてください。膝の痛みを感じ、関節の痛みを癒してください。喉にある痛み、目の奥にある痛みを癒してください。腰に触れ、腰痛に触れてください。また片頭痛、それから背中の痛み、イエス様に対する背中の痛みを消えてなさい。腰痛を癒さいよ。五十肩、それから関節、イエス様に対するそこにあるしびれを消えてなさい。さいよさいよ。打つので、イエス様に対するその人の力をせ、打つを癒さいよ、癒さいよ。そのどうぞお一人お一人に触れ、また教会に来れないで今いる人一人に触れて、あなたの体を癒し、心を癒し、霊を治めて、どうぞあなたの完全な足と、また回復を与えてください。今の教会にあなたを導いてくださいますようにお願いします。感謝します。ありがとうございます。イエスのお名前によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。